それではですね、今日、扱う箇所は、メッセージの中で扱う箇所は、まあ、先ほど子どもたち相手に、ちょっと触れましたが、神様の訓練、聖書箇所で申し上げますと、ヘブル人への手紙12章の1章から13節の箇所を今日は、時間を許す限り扱っていきたいと思います。で、先ほどですね、今写真、絵をご覧になっていただきますと、ここではコールオブフェイズ、野球なんかではコールオブフェイズという伝道というのがあります。これは信仰の伝道というふうに、言った方がいいでしょうか。そこに何人かの、その信仰の勇者とされる人たちがここに絵で描かれてますけど、私たちもその他大勢の中の、一人に過ぎないかもしれませんけど、そんな、一人に過ぎない私たち、一人一人に過ぎない私たちを神様は訓練してくださいます。で、皆さんは訓練という言葉をに、訓練という言葉と関わる中で、どういう訓練ということに対してどういったリアクションを持たれるでしょうか。もしかしたら訓練という言葉は否定的な響きというものはあるかもしれません。なぜかというと、それは何か良くない時にそういったことを、行う、そういった訓練というのがされるとか、何か悪いことをした時とか、またある時はその訓練する人が あんまり尊敬できない人たち、ちょっと普段は嫌な人からなんかそういうふうに、教えてもらうと、もう正直あんまり喜んで受け取れる、ことばかりではないかと思います。子供は子供のように、私たちは大日へ、子供もそうですけど、私たちしつけとかされるの好きではありません。で、大人の人たちも別に好きで、訓練やしつけとかするわけではありません。でも神様は私たち一人一人になんか計画がある、あると思います。そういったところの中で、今日の箇所ですね、ちょっと見ていきたいと思います。ヘブル人への手紙、背景としてはイエス様が天に召された、ちょうど、ローマ帝国下にあった、場所において、地域において、ユダヤ人のクリスチャンというのが迫害されて、そしてまたイエス様に対するなんか確信というのがなんか見出せなくなるようなこともいろいろあって、元気を失い、そしてもうせっかく、クリスチャンになったユダヤ人がもしかしたらもう元の、信じる前の生活に戻っちゃうかという、はっきり言っても迫害な受けるその時になると、殺されたくないですからね。そんな中で、ちょうど、ローマ帝国の迫害、特にネロという皇帝がいた時は強かった迫害というものが厳しかったと思いますが、その、AD60 年、そして70年代がエルサレム神殿の陥落だったんですけど、その前に書かれた書物として、そんな、元気を失っているクリスチャンに勇気を与えるために書かれた、著者は不明ですけど、書かれた書物です。それで本文を見ていきたいと思います。じゃ早速ですが、こちらヘブル人への手紙12章の1章の1節から3節まで、こちらの方を読みします。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。 イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥かしめをもものとせず十字架を忍び神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。まあ、こういうわけでというどういうわけなんでしょう。まあ、ヒントは11節、前の章の11節を11章を見ていただくと、それが書かれています。まあ、困難な状況の時に信仰ゆえに、まあ、勝利者となった勝利をつかんだ何人かの、例が書いてあります。まあその一人一人見てみると完全な信仰を持ってたわけではありませんから、ある人は罪を犯して勝利を得た後も罪を犯してそれ自分罪を自分で犯した罪において自分で刈り取らなければならない状況を作ってしまった人もいますけど、まあそういった人たちにが私たちを証人として私たちを取り巻いているということですね。で、この一節の終わりには競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか書かれております。で、まあ、この手紙の著者は誰だか分かんないですけど、使徒パウロは別の手紙で結構あのマラソン競技という言葉、マラソンの競技、マラソン式典のかどうか分かんないですけど、競技のことについてよく書かれています、彼の手紙の中で。で、まあ、信仰生活を一つのマラソンというふうに例えると、まあ、そこに一つしかない一方通行の道を私たちは歩んでいるわけですけど、やっぱりそこにおいて、走り抜くにおいてふさわしい姿勢というものが求められております。で、2節でいきますと、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでくださいと書かれております。私たちはどうでしょうか。まあ、目を離さないということは、まあ、その文字通り目を離さないということなんですけど、イエス様を見るとき私たちは本当に目を離さず見ているでしょうか。あるいはもしかしたら都合のいいときだけちらっと見ているだけなんでしょうか。ちょっと関係ある話かは分かりませんけど、まあ、訓練の話先ほどしましたけど、まあ、私が小学生の時に避難訓練というのが小学校、今でもやってると思いますけど、小学校の時、まあ、そういうのがあった時に、自分は2回ほど、バカをやって、まあ、先生から怒られました。1回目は1つ目は本当にもうその避難訓練のサイレンが鳴った時にもう、まあ、校庭出るわけですけど、その時にもう本当ダッシュで他の子と、まあ、競うような感じで全然周りの人を見ないで、とにかくもう早く競争するような形で階段を降りてって、だって時のこと。それでまあ2回目は外に出る時に上着を着て校庭を出たと。まあ、本当にその時怒られた時どうしてたか分かんなかったんです。でもよく考えたらむしろ訓練だから本番じゃないんだからいいじゃないですかと、まあ、多分先生に言い返したと思いますけど、でもやっぱり そういった状況になった時にやっぱり目立つところはやっぱり避難訓練の火災が起きた時やっぱ校庭に外に出るってことも考えたときは、服なんかいちいち着てるってこと、上着なんか着てる、意識なんていうのか、上着のことは気にしてらんないと思うし、で早く逃げるのもいいけど、逆に他の人たちの迷惑になるような逃げ方だと、やっぱし誰かを傷つけてしまうことがあります。マラソンでも信仰生活をマラソンにすると、マラソンはやはり競技ですから、やっぱそれにふさわしい格好をします。 まあ、ふさわしい格好するだけじゃなくてトレーニングもして、トレーニングもして、まあ、でもそれだけそういったトレーニングを重ねていくうちにまた新たな訓練というものがトレーニングをまた積み重ねていくことによって理想的な走り方というものができますけど、だけどある時は思いがけない時に、壁にぶつかってしまう時があります。それはマラソンの時、マラソンを走っている時に給水所で水を取り損ねてしまう時とか、怪我をしてしまったりする時とか、突然のなんか雨で本来の走り方ができなくなってしまう時とか、また人の声を聞いて沿道の人かどうなるかどうなるんでしょうか。まあ沿道の人っていうのは普通頑張れ頑張れって言ってくる。もしかしたらもう信仰生活においてはマラソンじゃなくて信仰生活においてはここまで頑張らなくてもいいんじゃないのって、もうやめなさいよっていう、そういった声ももしかしたらあるかもしれません。で、そういったことを、そういった壁に打ち当たると私たちはこの目に置かれている競争に集中できなくなってしまうことがあります。この程度頑張ればまあいいんじゃないかっていうふうになんか自分で、満足してしまうことがあって、結局自分のベストが出せないときっていうのがあります。だから、まあ、イエスからさ目を離さない、まあ、一切の重荷と信仰からいきますと、私たちはその前進むにあたって重荷とまつわりつく罪、本当これ捨てなければならない。その重荷というものをイエス様に委ねて、その罪というものをやめなければならないわけですね。必要なことは何でしょう。別の聖書の言葉でこういった言葉があります。捨てなければならないもの、コロサイ人への手紙3章の5節にこう書かれております。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧乏、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なんです、という書かれています。で、捨てる代わりに今度身につけるもの、同じくコロサイ人への手紙3章の11節、それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。先ほど2節で信仰の創始者であり完成者であるイエスからって書かれてますけど、イエス様の信仰の創始者であるっていうふうに書かれてますけど、私たち時々忘れてしまうのは信仰の創始者だけでなく、イエス様は信仰の完成者でもあるということです。私はどのようにして、ね、で神様と歩んでいくんでしょう。ピリピ人への手紙2章の12節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てません、ことを行わせてくださるのです、というふうに書かれています。で、続きまして、4節に行きたいと思います。12章4節読んでいただきますと、まあ、いろんなチャレンジがあると思います。皆さんはどう思うでしょうか。4節、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。私たちは迫害のない、まあ、この、ね、日本という国でおいて、あまり戦いというものを意識しないで、もしかしたら意識しざるい環境の中にあるかもしれませんけど、まあ本当罪と戦って血を流すまで抵抗したことがあります。ちょっと2つの考え方があるんじゃないかなと思いました。本当に罪と戦わないことがあります。テモテへの手紙、これ第2テモテへの手紙ですね、3章5節にはこう書かれております。見えるところは経験であってもその身を否定するものになるからです、こういう人と避けなさい。まあ、終わりの時代になりますと本当に、自分を愛するもの、体現相互するものとか、神に感謝しない、 良心に従わないものとたくさん出てくるんです。教会でも教クリスチャンの間においてもそういった人たちがたくさん出てくる、来るかもしれない時代となっております。で、まあ、実際、まあ、私たちは、まあ、私のことを考えたら、まあ、罪と戦って本当に血は流してないなって、せいぜい、まあ、駅前で横暴伝道とかやっててちょっと警察に取り締まる調べを受けたことがある、そのぐらいだったかななんて、まあ、あるんですけど、まあ、もう一つの考え方があります。私たちは罪と戦って血を流すまで抵抗したくする必要はないという考え方、なぜかというとイエス様が私たちの罪のために唯一の犠牲となったため、現代の私たちにはその必要がないという考え方もあります。ローマ人への手紙8章の35節から38節にはこのように書かれております。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？しかし私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことにあっても圧倒的な勝利者となるのです。キリストの打ち傷の上に私たち一人一人は癒されました。そして同時にこの勝利者であるという認識が神様の罪から離れて、神様の義のために生きるためにその勝利者であるということを私たち一人一人は毎日その意識を更新させていかなければなりません。じゃあ続きまして5節から9節にいます。5節から9節、そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか？もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないのでしたら、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼を弱ったのです。なおさらのこと、私たちは全ての霊の父に服従して生きるのではありませんか。まあ、懲らしめっていうか言葉に私たち抵抗ありますよね。なんか本当になんかそういう時には私は悪いことしたんじゃないかと、神様に嫌われるんじゃないかで、今使っている聖書、ここに出ている聖書は新改訳聖書の第2版なんですけど、最近の、まあ、2017年度版はこの懲らしめって部分が訓練というふうに訳されております。実際ギリシャ語でもなんかこの懲らしめというのは訓練とかそういった教育とかしつけとかそういった意味合いのものがあるみたいです。まあ、その神様の懲らしめを受けるという形で、目を離してるときに、例えば、目を離したないときでも、あるとき、私たち意識的に神様に対して不従順になってないっていうふうに思ってても、どこかで神様の、私たちが神様の理想の姿という、理想とされる姿に達してないときに、信徒を適切に訓練されるかもしれません。また別に訓練を受けるのはもしかしたら私たちなら犯している罪が原因かもしれません。その場合今も神様はやっぱし私たちのことを放っておけないっていうふうに思われている時に、心を痛めている時に何らかの介入はあるかもしれません。だからといってそれは私たちが罪を犯していい、訓練を受けるために罪を犯していっていうわけではありません。恵みが増し加わるために罪の中にとどまるべきでしょうか、私たち。そうじゃないですかね。で、この懲らしめるっていうのは、まあ、子として扱っておられるから、だから私たちは叱られる、懲らす、あ、 懲らしめるっていうのは叱られるっていうあの意味がありますけど、急にあの捉えがちですけど、でもそれがあるのは私たちを息子として扱ってるからだと思います。なぜかというと、私たちの例えばアスリートを例に、競技者を例にとれば、私あの鍛える、整えることによって、やっぱりいいレースを走らなければならないように、クリスチャンも霊的にやっぱり鍛えられている、鍛えられていることで、あの豊かな、信仰生活を送ることができるのであれば、もっと私たちは積極的に、能動的ではなくて、もっと積極的に神様を求めていきたいですよね。キリストが私たちが、イエス・キリストが私たちのために苦しみを受けたのは、どうしてでしょうか。私たち一人一人がそのイエス様の足跡に従うために模範と残されたので、残されたからではないでしょうか。で、主の懲らしめ、先ほども申し上げましたけど、訓練、これは訓練というふうに意味を取っていただきます。それは誰かから受ける罰とか罰とか、因果応報的に起こりうるものではありません。箴言にはこう書かれています。ここにはね、我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな、その叱責をいとうが、父が可愛がる子を叱るように主は愛する者を叱る。同じく箴言13章2節、知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を受けた。同じく24節では、無知を控える者はその子を憎む者である、子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。やっぱり関係があるから私たち叱られるとかことはあるんじゃないでしょうか。逆にもう気にされなくなっちゃった時の方がもっと一番辛いんじゃないかなと改めて思います。考えてください。私たちは神様と父と子の関係、そして父イエス様との首引きを負ったしもべでしょうか。時々本当にもう自分の心に突き刺さって、自分を棚に上げてこういったことをメッセージで話していいのかなと思いましたけど、でも厳しく聖書の言葉はそこに厳しいまた言葉があります。テモテの手紙第16章1節にはこう書かれています。くびきの下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬すべき人と考えなさい。それは神の皆の教えがそしられないためです。では10節から13節飛んできます。なぜなら肉の父親は短い間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるのですが、後になると後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。足苗の人も関節を外すことのないため、むしろ癒されるためです。本当に子育てについてもなんかすごい貴重なことがありますね。イギリスの、説教者に、有名な説教者にマティ・ロイド・ジョーンズという人がいました。彼は著書にある霊的スランプという著書においてスピリチュアル・ディプレッションという本の中で、こういうふうに言ってます。ちょっとここは聞き流していただくだけでも構いませんけど、ちょっと読み上げてみますね。神の関心の中心は私たちが幸福感に浸ることではなく、むしろ成果強くなること、神は深い愛を持って私たちを聖なるものとしようと計画し、その目的のために種々の手段を講じられる。 その点をわきまえていないとしばしばつまつきの原因となり、時には神が与えられた処置を自分の罪と愚かさによって完全に誤解してしまうこともなりかねない。愚かな子供のように天の使者のためは自分に不適切であると感じ、自己憐憫に陥ってしまう。また自分の不幸を嘆き、不当な取り扱いだと思ってしまう。このような気持ちは必ずスランプ状態をもたらすが、それは私たちに対する神の良い意図を悟れないでいることが原因なのです。どうでしょう。神様は私たちを召されたのはどうしてでしょうか。汚れを行わせるためではなく、のではなく、神様には清潔、清さを行わせるため。このことを拒むものは人ではなく、人ではなく神様を拒んでいることになります。だから私たち一人一人が清くなることを追い求めて、まあ、清くなければ誰も、死を見ることができないというふうに聖書で言ってますけど、本当に清くなる、することがされることがやっぱり一番の目的なのかなと思わされます。あるクリスチャンがそういうあることをこういったことを言いました。これ自分が大学行った時だったかな、その教会の誰かに教えてもらったんです。まあ、あんま重要かどうか分かんないですけど、悲しさが伴う暮らしね、まあ、英語で言うとやっぱり落ち込んでる時とか悲しいとかいう、英語ではディサポイントメントっていう言葉使います。でも神様の悲しみっていうのはそうじゃないよと。His appointment、 神様 His appointment というふうに、まあ、ちょっとここ、まあ、覚えていただく、ちょっとそれも、覚えていただくと、思い出していただくと、まあ、いいかなと思います。で、まあ、訓練の目的と私たちに求められる姿勢、まとめですけど、まあ、訓練は、すべての訓練は聖書の中にあります。テモテ第2の手紙3章の16節で、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のそのために有益です。もう今私たちも聖書というすごい恵まれた、今の時代恵まれた情報量の中で、まあ、こういったものを見ることができますので、ね、まあ、大いに生かしていければと思います。で、その聖書の訓練によって結ばれする意味があります。しかしヤコブの手紙3章の16と17にはこういうふうに言っています。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和寛容温順であり、また憐れみと良い御心に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれています。そんな、訓練を受けて、そして、身を結ばせてもらった私たちの姿、私たち一人一人がその姿を通して、どうすればいいんでしょうか、どうすべきなんでしょうか。私たちの務めとして、まっすぐ歩み、まっすぐ歩んで、また隣人をまっすぐ捉え人がまっすぐ歩いていけるように助けていくことができる、祈っていけることができれば、どうあるべきなんでしょうか。第2コリントビトに、コリントビトの手紙第2の、コリントビトの手紙第2の2章の14節から17節にこう書かれています。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストにある勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストのを知る知識の範囲を放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいのは誰でしょうか。誰でしょう。 私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心から神によって神に前でキリストになってかかるのです。ここはあったんですね。それでは最後にお祈りさせていただきます。昔いまし、今いまし、後に来られる天の神様、あなた様が永遠の契約の地によるその羊の大牧者、私たちの主イエスと死者の中から導き出して出されて出されたこと、そしてお感謝し、また平感謝します。その平和の神があらゆる良いものを持って私たちを整え、御心を行うことができますように、どうか、その御心に従う力をもあなた様が与えてください。またあなた様の御前で御心にかなうことを私たちのうちで行ってください。どうか、さまざまな、試練や訓練が伴う、ことがたくさんありますけど、どうか私たちはあなた様に目を見続けることができますように。でどうかあなた様の栄光がその信頼となり、まだ救われてない人たちにもあなた様の福音が届きますように、あなた様の栄光が良う限りなく、イエスキリストにありますように、すべてお祈りして、お祈りしたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りします。